週一ラジオ。
皆様お元気にしておりますでしょうか。私宇津雄一さんでございます。もう気がつけばですね、2011年も9月に入ってきまして、残り4ヶ月、本当にまあ早いですよね。皆さんがいろんなところで言ってるし聞いてると思いますけども、早いですね。本当にあっという間に8ヶ月終わってしまいまして、まあ夏が始まる前はですね、今年はもう節電だというふうに言われてましたので、まあ本当に去年ぐらい暑かったら節電なんてして大丈夫なんだろうかと、まあね、かなり怖い感じもありましたけども、まあ終わってみれば意外と去年に比べたらですね、まあ暑かったですけど、なんかなんとか気がついたら乗り越えてたっていうような感じですよね。もうこれ間違いなくピークはもう過ぎてますから、夏のね、もう9月ですから、まあ学生さんたちはもうね、学校が始まって、まあ憂鬱な気分になってるでしょうね。まあ私だってそれは何回も経験してきましたし、もうそういう時にはね、この始まってしがった、あ、違うね早速噛んでますね。まだ始まって1分ちょいですけども、始まってしまった2学期はって言いたかったんですよね。それが始まってしがったになってしまいましたけど、始まってしまった2学期はもうこれ止められないわけですから、もう2学期の終わりの冬休みの終業式って言うんですか、2学期の終業式ですか、そこに1秒1秒近づいてると思うしかもうこれないですよね。もうこれ発想の転換、まさしく、まあ私は実際そういう風に思って、次の休みのために今毎日行ってたみたいなのがありましたからね。あの別に学校が全然嫌いだったわけじゃなく、むしろ楽しかったですけど、やっぱりね、夏休みっていうところからまた通常に戻るっていうのはね、まあ大人になって今でさえちょっと想像するとなんかがっかりしちゃうというかね、そういう感じでありますが、皆さんね、まああんまりこれ聞いてる方で、まあ学生と真ん中の方っていないと思うんですけど、大人の方たちもね、ここからまた4ヶ月2011年ありますので、まあ、4ヶ月しかないと思わずにですね、4ヶ月もあるという考えてですね、一日一日を楽しく過ごしていただきたいなと思うんですが、まあ、先週の末からですよね、これ夏がちょっとね終わりかけたとなってくると必ず現れるのがこの台風ですけど、まあ言ってもこれね、撮ってる時にはまあ、あの関東地方、私たちが住んでいる、まあ、私が住んでいるですね、関東地方に直撃ということはなくなったんですけど、今ちょうどですね、その香川県、もう私なんか何度もねライブで訪れております、その香川県にもろ今直撃してるぐらいの状況になってまして、まあ、これもう自然についてはね、もう人間たちはどうしようもないんですけど、まあ、ちょっと離れているからとはいえ、この神奈川県もですね、今なお非常に強い風が吹いておりますし、これ今回こんなになることだったかなっていうぐらい、その雨の降り方がすごいですね。尋常じゃない、強さもそうなんですけども、降ってくるタイミングがすごいですよね。ポツポツポツぐらいまで来たらゾーっていきなり来るじゃないですか。ほんでもう慌ててどっか建物入ったりとかね、まあ、傘さしたりとかして、でもう本当に1分とか2分とかでカラッってなって空を見ると、あの青空でしたりなんかしてね、いやこんな急に変わる天気ってなかなか味わったことないなっていうような、まあね、これも何なんでしょう、その台風の影響なのか分かりませんけども、すごい大粒の雨がねいきなり降ってきたりしますのでね、まあみんなもそういうのにね結構今回被害に遭ってるという方多いと思うんですけど、まあとにかくね、台風直撃してしまっている方たち、もうね、気候というかこの風雨、こう天候ってね全くもってこの手加減っていうのをしてくれませんので、まあ、大変ですけどね、その怪我がないようにですね、まあ、今頃言ってもしょうがないのかもしれないですけど、準備をして、ね、皆さん被害がないまま台風が行ってくれるといいなというふうに思います。私もなんかその影響なのかね、わかんないですけどね、左の上まぶたっていうんですかね、がすごい重たくてですね、まあ、そこからちょっとこう 頭まで痛くなってしまいそうな、ちょっとドヨーンとした重さがあったりするんですけど、こういうのってあれなんでしたよね、その気圧的なもんで、結構あるみたいで、その前までね、一緒に、ユニットやっていた藤井くんなんかは、すごいその気圧に影響されるんですよ。だからもうね、わかるんですね。雨が降ったりとか、そういう台風が近づいてくる、もちろんニュースもやるんですけど、進路こっちに変わってきてるねとかね、そういうことをね、気圧で判断するっていう、なかなか面白い男ですけどね。今回その私も左目の上がこれ重たいのはそういうことなのかもしれないですよね。本当にこういうね、今後もまた台風来るかもしれませんけど、人間がどうしようもできないこの天災ってやつですよね。これは今年地震もありましたしね、ぜひ気をつけていただきたいと思うんですけど、それよりもですね、それよりもっていうか、それよりもしかしたら怖いかもしれないですね。ブログにも書きましたけども、先日、そのライブハウス渋谷のねにですね、入っていった男がですね、そこでガソリンを撒いたんですよね。でそこで火をつけようとして、結果未遂に終わってよかったんですけど、そういうことなぜするかなというか、もう今よくね、私たちでは理由がわかんないですけど、本当にそれもしね、ガソリン火がついてたとしたら、一気にブワーって燃え上がって、しかもね、ライブハウスっていうところは行ったことある方もたくさんいると思うんですけど、私昔からあまり得意じゃなくて、なんでかっていうとね、やっぱり地下にあることが多いんですよね。しかもね、地下の2階とかにあることって多いんですよ。でやっぱりその音量がね、いっぱい出ますよ、ライブハウスのでもね。でその音が外に漏れないようにとか考えると、やっぱり地下になってくると思うんですけど、でもね、地下っていうのは何が怖いかっていうと、階段ずっと降りていくじゃないですか。それで防音だから、ものすごい厚い扉ありますよね。でなんとですね、窓がないんですよね。地下ですから当たり前、窓作ったところでね、光も何も入ってこないわけですけど、いやこれがね、私本当に何回言ってもね、慣れないんですよ。だから今回のニュース聞いた時も本当にゾッとして、もうそういう、例えばね、火をつけるとかそういうことじゃなくてもですね、本当に怖い想像で申し訳ないんですけど、そのライブハウスの扉をバンと外から閉められてね、ほんでもう中からは出れないとかなってくると、もうどうしようもないわけですよ。でそこになんかじりじり水とか入れられたらとか思ったら、もうちょっとあーってなりません？ちょっと怖い想像ですけど、もうなんかね、最初の頃はね、その地下に降りていけば降りていくほど怖いんですよ。でね、もうずいぶん前になるんですけど、もう22歳とか23歳とかですかね、私がそのプライベートパスワードとして、デモテープを送って、それが、コメコメクラブのねギタリストの徳能さんという方に非常に面白いと言って声をかけていただいて、で、私と藤井君とで行った時にですね、せっかくだからライブとかもねやっていけるようになった方がいいと思うし、バンドでやってみたらどうだろうなんて言ってですね、ドラム、ベース、ギターの3人をなんと探してきていただきまして、プライベートパスワードバンドとしてですね、やらせていただく時期があるんですけど、でその時に阿佐ヶ谷というところだったと思うんですけどの、ライブハウスを貸し切ってですね、イベント的なことをやったんですよね。でそのライブハウスに、その当日初めて行ったわけですけど、私たちそのプライベートパスワードというバンドでももちろん最後に歌ったんですけど、というかライブをやったんですけど、一番最初のバンドでちょっとカバーバンドをやろうということで、そのねメンバーたちが好きな音楽であったりとか、そういうのをね、それこそやっぱり30分ぐらいですかね、5曲ぐらいみんなでカバーし合おうよみたいなことになりまして、みんなで1曲ずつ好きなの合わせてみたいなバンドをやったんですよね。だから1日のイベントの中で2本、ライブをやるようなことに私がボーカルとしてねなったわけなんですけど、もうねそこのライブハウス地下2階だったと思うんですけど、入った時点でねちょっと嫌な感じしたんですよ。私嫌な感じっていうのは息苦しい感じというか、ちょっと匂いももしかしたらあったのかもしれないですけど、なんかここ空気悪いなっていう感じがしたんですよね。その霊感とかそういうんじゃなくて、単純になんか空気の流れ悪いなここと、あんまりいい 雰囲気じゃないなと思って、まあ、そのライブハウスに入ったんですよね。で、まあ、リハーサルが終わって、まあ、本番になりました。ありがたいことにたくさんの方見に来てくれてて、で、一バンド目はじゃあカバーバンドですなんつって私もね、ボーカルとして出てったんですけど、もう初めてですよ、ステージ上で。呼吸が苦しくなっちゃったんですよね。まあ、症状だけで言えば多分過呼吸というようなものになると思うんですけど、そのまあ気合が入っていたのか、まあ2本ライブやらなきゃいけないっていうね、精神的なこう追い込まれがあったのか、まあそれかそのライブハウスの空気なのかちょっとはっきりわかんないんですけど、ライブ中ですよ、3曲目とか終わった、5曲やるうちの3曲目終わった時点で、あれちょっとなんか息苦しいなってなってきたんですよね。でも自分がもちろんメインで歌わなきゃいけないわけですから、そんなこと言ってられないと。しかもバンドですからみんなね、音を奏でてるわけですから、ボーカル歌わないわけにいかないんですけど、なんか吸えば吸うほど苦しくなってきちゃって、で結局4曲目かなんかはね、メインのボーカルの子はもう一人コムちゃんっていうね、コムちゃん、坊主頭のなかなかね、インパクトのある、コムちゃんという男の子ボーカルやってた曲で、私はまあコーラスをやる担当だったんですけど、もうなんか苦しいからいっぱい息を吸おうと思うと余計苦しくなっちゃうんで、でなんとなく過呼吸っていう話を前々から聞いてはいたんですよね、何かの時にね。だこういう時って確かいっぱい息吸っちゃいけないんだったと思って、コーラスを歌う間、まあ、っていうか待ってる間ですね、ずっと深呼吸しないようにしようと思って、あんまり息しないでずっと待ってて、その部分が来たら歌ってみたいなことで、いやこれね相当きつかったんですよね。まあそりゃそうですよね、歌うただでさえ呼吸をいっぱいしながら歌うもんなのに、それで息が、まあ、できないというか吸うに吸えないということで、まあ結局5曲目も歌ったんですけど、まあそれ終わってからね、まあ普通だったら30分ライブ終わればもうその日終わりですけど、最後のトリとして、まあ、自分のプライベートバサードっていうライブもあるわけですから、もう終わってね、外のガードレールのところにとにかくね外の空気を吸いたいんだって座ってね、ずっとなんかこうあんまりいっぱい吸うと息苦しくなっちゃうんで鼻から吸ってたみたいな光景今でも覚えてますよ、タオル口に当ててね。あれって多分なんかねあったんでしょうねと思いますよ。まあ、今回のはね本当にその渋谷での事件で結構ね何日か経ってもニュースで取り上げられるぐらいの大きな事件となってますけど、そうライブハウスってそういう怖さもちょっとあるんでね、まあ、これからライブハウス行かれる方も多々いると思うんですけど、ちょっとまあねあんまりそういうことってあっちゃいけないんですけど、警戒をするっていうことはね一つ頭に入れておかないといけないことなんじゃないかなっていうのを改めて思いましたよね。また今回みたいに台風のような、天災ですね、言ってきたらもう地震もそうですけども、いつやってくるかわからないみたいなものに対しても備えをねしとかないといけないと思いますし、まあ常にねビクビクしてるわけにはいかないと思うんですけどね、まあ何が起こるかわからないということは頭の中に入れていきながらですね、まあ、2011年残り4ヶ月皆さんね、毎日毎日無事にこう生きていかないといけないわけですからね、頑張っていきましょう一緒にね。はい、ということでですね、今週は、まあ、ここまで話してきてなんですけども、1週目ですから私一人でやらせていただくね週になりますので、1時間ですね約お付き合いを最後までお願いいたします。それでは、今週もうつういちラジオ行ってみましょう。
僕は黙って
しいですね。今聞いていただいたのはこれ、よみがえりというね、まあ、プライベートパスワードの曲でしたけれども、まあさすがにこれはですね、バンドではやってなかったと思うんですけどね。これ言いましたっけ、もう何年前になるんでしょうね。草なぎ剛さんと柴崎コウさんの、よみがえりという映画がありまして、まあその曲、まあその映画のテーマ曲ですよね、というのの、まあ、コンペがあったわけですよ。一般にというか音楽業界の中で、この曲を作ってくださいみたいなのがあってですね、まあコンペですから全然使われない曲もたくさんあるわけですよね。その中から一曲選ばれるだけですから。だけども私たち作る状態で、これは絶対選ばれるんだということで、まあ、映画のタイトル分かってたので曲のタイトルも蘇りにしちゃったというやつなんですけどね。これ昔からそのね、プライベートパスワード知ってくれてる方は、実は旧蘇りっていうのがあるんですよね。9っていうのは8、9、10じゃないですよ。昔の9です。はい。そのよみがえりの映画用に作った曲っていうのはこれに似た感じで、まあ、あるんですけど、それまあ結局その映画には使われなかったものの、当時デビューしてた、まあ、ある歌手さん、もう名前とも多分皆さんもね、わからないんだと思うんですけど、大竹由紀ちゃんっていう方がですね、まあ、デビューしまして、でその子のアルバムの中に実はこの曲入ったんですよね。入ったんですけど、残念ながら歌詞はその女の子が自分で書くということで、メロディーだけ採用されたということで、その藤井くんが曲を作ってるので、その子のアルバムの中にこの曲入ってるんですよ。で歌詞はまあね、そのボーカルの子が書くのでって変えられちゃったことに、まあ、藤井さんはね、当時すごく憤慨しましてですね、うつくんの歌詞あってのこの曲なのにと。だからもう曲のタイトルももちろん変わってるわけで、ところがね、大人の事情というのは難しいもんでですね、その曲、まあ、結局大竹由紀ちゃんの曲としてアルバムに入っちゃってるもんですから、その後私たちが勝手に歌うことができなくなっちゃったんですよね。ライブとか、まあ、オーディション出したりとか。でそれで藤井さんが困りましてですね、この曲すごいいいのにそういう風になっちゃうのは困っちゃうということで、ちょっとメロディーを変えたのが今聴いていただいたよみがえりなんですよね。そうなんですよ。だから旧よみがえりというのはもうここでこう書ける書 カカしちゃいましたけど、かけることができないということになっちゃってるんですね。大人の世界というのは怖いですね、本当にね。はい、まあまあそういうことで、過去からずっと聞いてくれてる方の知ってるよみがえりというのは、もう竹内ちゃんつっても多分出てこないと思うんですけどね。あの子は売れてくれるとね、藤井さんも作家の生活が始まったと思うんですけど、なかなかまあそうはいかないですよ。まあ言ったってね、最近の音楽業界だってもうね、こんな愚痴ばっかり言ってますけど、まあね、すごいですもんね。いや私ね、別にその文句を言いたいわけじゃなくて、むしろちょっと染まってきちゃったというか、あれですよ、皆さんもね、知らない方いないんじゃないでしょうか。 AKB48 の皆さんのお話ですけども、まあね、前にそのライブオンライフというイベントで一緒にやった忠信也くんなんかはね、その、ポーニーテールっていうあのね、超有名曲の作曲をしたことによってだいぶね、彼の人生も変わってきたと思うんですけど、まあ、その辺まではね、正直ね、 AKB っていうものに私、まあ別に嫌いじゃないですけど、まあ、ものすごいじゃないですか。どこ行っても出てくるしね、 CM なんかもボンボン出てくるし、まあ、私もともとひねくれてますから、あんまりこう押されてくるとですね、まあ、引いてしまうみたいなところがあったりするんですけど、まあ、ちょっとね、今回のあのフライングゲットですか、新曲ね、まあ1週間で百何十万枚売れたなんていう、まあそういうことはまあおまけとしていいんですけど、ちょっとあの歌ぐらいから私あの口ずさむようになってしまいましてですねで、あのプロモーションビデオがね、そのヤンチ君の、まあ、ワントゥルースオンリーの希望の PV を作っている、まあ、言わずと知れた堤監督ですよ、がなんか作ってるみたいで、まあ、なんかその映像自体をちゃんと見たわけじゃないんですけど、たまに CM でその曲が流れてくる。そのフライングゲットっていう言葉、皆さん知ってましたかね。まあ、私実は結構昔から、まあ、ゲームとかをするんですよね。ゲーム世代ですよ、言ったら本当ファミコンとかスーパーファミコンとかプレイステーションと共にこう大人になってきた世代ですので、まあ切っても切れない縁なわけですね、私たち年代としては、ゲームというのは。で、そのゲームの発売日って大体木曜日だったりするんですよ。まあこれはまあ今も昔も多分そうだと思うんですけど、でもやっぱり欲しいものってちょっとでも早く欲しいじゃないですか。なので、まあインターネット上なんかではその木曜日発売なんですけど、大体そういうお店ってほら水曜日とかにもう入荷してたりするわけですよ。でお店も本当は出しちゃいけないんですけど、まあみんなが入荷してるのも知っている、まあ言ったら覗いたらそこにあるわけですよね、もうレジのところから。でもどうせ明日買うんだしと、誰にも言わないんでこっそり先に売ってもらえませんかねみたいなことで、先にちょっと手に入れちゃいましたみたいなことをですね、インターネット上のまあ掲示板とかでね、言ったりするときにフラゲしましたとかね、あのそういう言葉をよく書いてたりするんですよ。まあしたんですよね。そのフライングゲットっていう言葉は、まあ、私はそれ以外であんまり聞いたことないんですけど、まあ、ゲームの中の、まあ、ゲームが好きな人の中の用語だったのかもしれないんですけど、そこはですね、やっぱり作詞家の秋元康さんという方はうまいことね、まあ、言ったらもともと AKB というのはその秋葉原の、ね、オタクと言われる人たちを、まあターゲットにしたものですから、もうフラゲなんていう言葉はその人たちにとってはもう当然出てきている言葉で、それをうまいことね取り入れた上にですよ、しかもそのフライングゲットはゲームじゃなくて、もちろんね、その君の気持ちをフライングゲットっていうような曲なわけですよね。やっぱすごいなーと感心ですよね、本当に。でその曲ね、皆さんも聞いたことあると思うんですけど、一番最後ね、曲の終わりでラブフラゲーっていう部分があるんですけど、まあ、ラブをフライングゲットですよ。そんな説明しなくても分かると思いますけど、いやそこにラブフラゲを持ってくるかと思ってね、いや感心しました、本当に素晴らしいなと。まあそういう言葉を選ぶ、チョイスする感覚ですよね。誰もだって使ってなかったでしょ多分ね。ラブフラゲいいんじゃないですか。本当になんかしょっちゅうね、ちょっと歌っちゃってるんですよね今ね。なんかこう毎日のように聞かされるっていうのはすごいですね。ある意味洗脳的な感じになってきますけども、 でね、まあ、ここまではちょっとね、私もミュージシャンっぽいこと言ってますけども、最終的にもしかしたらみんなちょっと弾いちゃうかもしれないですけど、今なんかすごいね、その曲売りに来てる時ですから、テレビなんかでもよく見ると思うんですけど、もうね、私ね、あれにちょっとキュンときちゃうんですよね。サビに行く前、そのフライングゲートっていうサビに行く前に、ちょっとこう踊りがね、っていうか間がちょっとあるので、踊りをまあ AKB のみんながするわけですけど、ズッチャーっていう、そのサビ行く前のズッチャーっていうところのチャーの時に、手の甲と甲を合わせて頭の上でちょんと、なんでしょう、何のポーズっていうんですかね、何のポーズでしょうねこれお願いしますって頭の上で手を合わせるのの、手のひら同士じゃなくて手の甲同士ですよね、うん、だからちょうどなんて言うんでしょうね、シルエット的に見るとシャネルみたいな感じになるわけです。ちっちゃい伝わってますかねこれね。その踊りをサビに行くまでつっちゃーんと時にみんながやるんですけど、それちょっと可愛いんですよね。それがね、もう完全にこれはもうハマっちゃってる感じですよね、その戦略に、うん、決して他の歌歌ってる時のじっくり見たりしないんですけど、その曲流れてきたりするとその部分だけちょっと見ちゃうっていうところがあるんですね。はい、ちょっと弾いてますか皆さん、大丈夫ですか。そもそも私昔はね、モーニング娘。ファンだったこともありますので、まあ決してそういうアイドル系が嫌なわけじゃないんだと思うんですけど、まああんなね、ハッピー規定をとはやらないですけど、やっぱりね、男である以上、その女の子のちょっと可愛い仕草みたいなものにはキュンと来たりしちゃうんでしょうね、残念なことに。まあもし、これ聞いてくれてる男性たちがいっぱいいたら、多分、ああ、わかるそれ、つっちゃーのとこねっていう風に言ってくれてる方いると思うんですけどね。はい、あんまり言うと熱くなりすぎるんでやめときますけども、まあ本当にね、でも、ね、いっぱいメディアに出てるっていうことはすごいもんで、最初は私何とも思ってなかったですけど、だんだんその本人たちも自信が出てくるのか、作ってる側も自信が出てくるのか、ちょっと自然と入ってきちゃうっていう怖さありますよね。いやでもそういうひいき目なしに見ても、やっぱラブフラゲっていう言葉は見事だなと改めて思いましたね。なんかそういう言葉を見つけられたらいいなと、作詞家の端くれとしては思うわけですけどもね。え、まあまあその前にもね、ヘビーローテーションなんていう曲がありまして、意外となかったですよね。普通にみんな使ってる歌詞ですけど、っていうか言葉ですけど、曲のタイトルだったり歌詞にはなかなかならなかった。ポニーテールとシュシュもそうですよね。そういうところがやっぱり上手だなと、まあね、偉そうに私が言うことでもないですけども、秋元さんさすがだなっていうようなちょっと気はしますけどね。ということで、ちょっとね、私が AKB にハマりかけたという話をですね、聞いていただきましたが、まあこれ、次の曲ね、まあ、9月になりましたけれども、まあ、あまりね、時期も関係なく流してもいいんじゃないかというお話もいただいてますし、まあそもそもね、先ほど言いましたヘビーローテーションにちょっと乗っかってね、この曲もうこの週ぐらいまでヘビーローテーションしてもいいんじゃないかなと思いますので、聴いていただきたいと思います。私うつよしソロの曲で8月の朝。
バカだな僕らはこんなことで文句をつけて腹を立てる。何度か眠れば忘れるような小さな悩みで苦しがってる。そんなことよりまず僕らが知るべきことがある。8月の8時15分だった。 バカだな僕らは自分勝手に綺麗なものだけ集めたがる華麗に咲いた花の下はしっかり咲くための力がいるその場限りの公式より学ぶべきことがある8月
早いもんでですね、もう本当に9月1週目が間もなく、終了のお時間近づいてきておりますけれども、何週前でしたかね、私夏休みのこっそり話っていうのをですね2つこのラジオだけで披露させていただいたんですけど、こちらにねコメントをいただいてるんですよね、ありがたいことにトットロハム太郎さんでございます。ありがとうございます、聞きましたと。そのこっそり話の時ね、ラジオだけの内緒話なので感想をコメントできないですねとそういうことなんですよね、残念ながら。でもまあ感想をくれております。毎週放送ありがとうございます、とても楽しかったですというふうに言っていただきまして、私ねこういう反応とってもとっても嬉しいんで、そんな、トットロハム太郎さんのためにもですね、私またあのこっそり系をやってみようかなと思ってるわけですよね。どういうことかっていうと、まだ私ブログに書いてないけども、変わってるというか、こんなことしちゃったよ話があるわけですよね。こうやって毎週毎週聞いてくれている皆様にこっそりお教えする第3弾でございます。これブログに書きませんからね、これを知ってる方はラジオを聞いてくれてる人なんだと私は認識をしていこうと思いますのでね、こういうのなかなか面白いですね。でどっかでお会いした時に聞いてますよと、何々なんですねって言ってくれたら、あ、いつも聞いてくれてありがとうって、もうこれが合言葉のようになると。だからねこの時にハム太郎さん聞いてくれてるみたいに、まさにディズニー行ったんですねって言ってくれると、あ、行ったんだよとね、毎日ブログを読んでくれてるけど、ディズニー行ったんすかっていう人はね、ラジオ聞いてない人はすぐ分かるわけでしょもう別に聞いてなくてもね、皆さんいろいろ忙しいでしょうからいいんですけどもね、お母さんお父さんお母さん何発当たってよかったですねって言ってくれる方は非常に嬉しいわけですけど、こういうのちょいちょい入れてったりですよね、ラジオだけでしか言わないこと。でそれを自然と言ってくれる人たちはいつもラジオ聞いてくれてる人だと。ああいいかもしれない、そんなに秘密もないですけどね、秘密にしようとしてしてるわけじゃないんですけど、ディズニーとそのナンバーズのことは本当に言わないとこうと思いましたけど、今回のはね、言おうかなと思ったんですけど、タイミングなかったんですよ。で、知らぬ間にもう2、3ヶ月経ってるんで、このラジオ聞いてる方だけにこっそりお届けしようと思いますけど、皆さん最近 テレビを見ていてですね、CM です。よく見る CM って何かあります？よく見る CM、 よく見なくても1回のインパクトが強すぎて、消臭力の男の子なんかね、なんか毎日のように見てるような気がしますけど、意外とまあ最近やってないですよね。うん、私この CM 多いなと思って見てるんですけど、なんかありません？あれとかも多いですけどね、シュシュっていう、デケデンテンテンテンテンテン、デケデンテンテンテンテン、下手っぴですね、私歌がね、キーもよく分かってないですけど、とか、あとなんだでしょうね、なんでしょうね、まあでも私これ多いなと思って、まあ言っときましょう、そんなにもったいぶってもしょうがないですからね。皆さんよく見てると思いますが、誰とでも定額と聞いてピンときますか？誰とでも定額、はい、佐々木のぞみさんとですね、千原兄弟の2人がやっている CM、まあ、たまに桃井かおりさんなんかも出てきたりしますけども、まあ、言ったらウィルコムですよ。ウィルコム、皆さんご存知ですかね。まあ、携帯電話は皆さん1人1台もう必ず持ってると言っても過言じゃないと思いますけど、ウィルコムっていうのはね、言ったら PHS なんですよね。もう今あまり聞かないですけどね。で、まあ、誰とでも定額 CM してますので、まあ、名前は聞いたことあるんじゃないかなと思いますけども、まあ、簡単に言うと、まあ、10分以内だったらどこかけても無料っていうことなんですよね。で、まあ、私自身は、まあ、携帯電話もちろん1個持ってましたし、そんなに通話をする人じゃないんですけど、でもね、たまにその携帯の明細みたいなですね、今はまあメールで来たりしますけど、見てみるとですね、あれ結構電話してるなっていうことがあったりするんですよね。で、実際ね、その冷静に考えてみると、俺結構通話しちゃってたなっていう、まあ、結局4000円ぐらいかかってたんですよ、通話料だけでですよ。だからもうそのパケット代とかも含めると、まあ、1万円ぐらいは余裕でいっちゃってたんですけど、いやおかしいなと思って、まあ、よくよくこういろんなのね計算をして見てたわけですけど、そしたらこれやっぱりもったいない、その通話した分だけかかってくるっていうのはなかなかもったいないぞという結論に至りましてですね、でまあいろいろと調べてみたところ、まあまあ具体的に言うと、そのウィルコムっていうのは2500円毎月払えば、そのどこかけても10分以内無料なんですよ。で、まあ、2500円っていうとそんなに喋るかなと思うんですけど、でも実際喋ってたわけだし、まあ一回誰かに例えばねかける、まあ、5分ぐらいだったとしても、これもうね、それが4回とか5回とかあると結構いっちゃうんですよね。まあそんだったらいいかなと思う。その今もともと持ってる携帯では一切通話せずに、そのウィルコムの方でどこにでもかけちゃうと。で、大体10分以内で終わるんですよ、電話ってね。そんな長いこと喋んないですから。で、買ってみたところ、まあ2、3ヶ月経ちましたけど、明らかに電話代が安くなってます。そのトータルでですよ、通話のそのウィルコムとネットメールしかしない今まで持ってた携帯と合わせても、今までよりも全然安いです。でね、今結構ほらメールがやっぱりね流行ってますから、あまりまあ通話することもない人が多いと思うんですよ。私なんて本当に通話しない男ですからね。なのにやっぱり面白いもんでね、このウィルコムというのを私まあ持ちましてね、今まあ改めて言いますけど、ウィルコムを持ちまして、契約をしましてですね、まあ、10分間無料でかけられるんだと思ったらですね、ちょっとしたことでも電話しちゃったりするんですよね。これってすごいなーって自分で変化に驚きましたけど、電話、まあ、どっちかというと嫌いな方なんですよね、私ね。好きじゃないんですけど、でもまあ10分無料だったらいいかなんつって、それまあ細かく言うと1ヶ月の間に10分無料は500回なんですけど、制限あるんですけど、500回ってまあかけないでしょ、そんなにね。だからまあほぼ無制限ですよね。だからね、電話するようになっちゃったんですよね。まあそれでも普通の人たちっていうか、仕事とかでもね電話しなきゃいけない人たちに比べたらぐんと少ないとは思うんですけど、結構自分の中で大きな変化で、でそれでいてまあ安いと来てる上に、まあそれこそね震災みたいなのが3月あった時もですね、まあ、その携帯の電波というのはもう完全にパンクしてましたよね。全然繋がんなかったですけど、 ウィルコムはまあ PHS なんで、ちょっとまあね、詳しいことは分かんないですけど、その電波の飛び方が違うんでしょうね。そういう時でもね、結構つながるんですって。だからまあね、それを試す時なんか来ない方がいいんですけど、非常にね、私実際もね、買ってよかったなっていう感じなんですよね。意外に思われるかもしれませんけど、だからそのウィルコム買ったんだよっていうことを知ってる人っていうのがものすごく限られていて、まあ10いないでしょうね。まあまあ家族だったりね、まあそれで、まあ、たまにだけど仕事とかでかけなきゃいけない方とかには、あ、この番号で新しく携帯買ったんでっていう風な説明はしてますけど、友達とかに別に教えてはあんまりないんで、知らぬ間に携帯を買っているとか2台持っているっていうね、まあ、あんまり時代の流れに乗りたくないくせに2台持ってる自分がちょっと好きっていうですね、まあ、完全に矛盾してますけども、そんなことがですね、まあ梅雨ぐらいでしたかな、あれね、あったんですね。だから私いつも外へ出かけるときには携帯を2個持っていますので、だからなんだと言われたら何でもないんですけども、ちょっとね、なんか面白い感じはしますね。ちなみにまあ今スマートフォンというのをね持ってる方どれぐらいいるか分かんないですけど、あれも惹かれますね。はい、惹かれますけど、なんか流行りに乗りたくないみたいな、なんかよく分かんないですけどね。まあどっかでみんな買えることになっちゃうんでしょうけども、今のところ私は普通の携帯とウィルコムを2台持っているということが、今回のラジオ聴いてる方だけのこっそりお話でございました。はい、ハム太郎さんなんかもね、もしどっかで会う機会があればですね、ウィルコム今日持ってんのなんて言ってくれるんだったら嬉しいなと思いますね。こうして毎週聞いてくれてる方たちまで、どっかで打つ誘致を見た時にはですね、今日もウィルコム持ってんですかとか、ウィルコム何色なんですかとかですね、そういうこと言っていただくと私の対応が一気に良くなるというふうに思いますのでね。まあでも本当にですね、今週も最後までお付き合いどうもありがとうございましたなんですけれども、まあ台風が来ていたりとかね、まあここからもまた9月でも暑いことってね、まだあると思うんで、まあ、とにかく体調に気をつけて、それからこういうね、台風なんかにも気をつけて、で、さらにもうなんかね、理解もできない理由でですね、いろんなことする人もいますので、皆さんぜひ毎日気をつけて、元気に生きていただいてですね、またね、ライブなんかを私やることもあると思いますので、その時にはですね、ぜひぜひ、目の前に聞きに来ていただきたいなというふうに思います。はい、そしてこのラジオの方ね、来週の月曜日は9月2週目となりますので、ありかちゃん久々に来てくれますので、皆さんね、やっとこの宇宙一ラジオからアシスタントの声が戻ってきますので、はい、ぜひぜひ来週ね、楽しみにしていただきたいなというふうに思います。ということで、今週も最後まで本当にお付き合いどうもありがとうございました。お相手はいつものように私、シンガーソングライター宇津雄一がお届けいたしました。また来週元気にお会いしましょう。